談笑会。今月のこの時間は義太夫本朝二十四候を特集して聞いていただいております。先週に引き続き今晩は三段目影勝下駄の段と勘助住処の前をお送りしましょう。はじめに北岸雄吉さんのお話を伺います。
本朝二十四候の上類のあらすじが上杉武田両家の確執を描いているでございますが、この三段目はまたその現れの人である軍師山本勘助の争奪戦といったようなもので、先週にお聞きに願った桔梗ヶ原の場ではその捨て子の争奪戦というのが前哨戦になっておりました。ところがこの勘助住処ではいよいよその争奪戦の本番ということになります。そしてしかもこの浄瑠璃の下駄になっております二十四候ということの言われが現れてまいります。筋を簡単に申しますと、信州の奥に隠れ住んでいる山本勘助の未亡人が、子供の横蔵というのと慈悲蔵というの二人の器量がまだ定まらないので夫の残した陸東三略の秘伝を預かって、しかも名前勘助の名前まで自分が名乗って騎乗に住んでいるわけでございます。でその名前が欲しさに弟の慈悲蔵が大変女房のお種と一緒に一生懸命に孝行ぶりを尽くすんでございますが、それがかえって母親の気に入らない。でこれに反して兄の横蔵というのは名の通り横柄に、振る舞いまして、母にも突見度に当たるんですが、それがかえって母親を喜ばせて、高校な子じゃと言ってその甘いところを見せるんでございます。この横蔵が自分のこの次郎吉というのを弟に、夫婦に、押し付けまして育てさせております。でそれで、慈悲蔵は自分のこの峰松というのを仕方なく先に桔梗ヶ原へ捨て子をしたのでございます。今日も一人、一生懸命にその母親へ孝行を尽くしておりますと、帰って母親が気分を返しまして、そして持っている杖で慈悲蔵を打とうとして、誤って下駄を足をくじいて下駄を飛ばしてしまうのを、その下駄を拾って召し物これに候と言って差し出した人が、実はこれはさっきから表に隠れていた謙信の嫡子の影勝だったわけでございます。でこれが菅の高祖に仕えた長領が軍書をもらった功績功に靴を捧げたというその故事を真似て見せたわけでございますが、この影勝が召し抱えたいというのは兄の横蔵だったわけです。これはこの浄瑠璃の二段目の諏訪明神の場で、この二人が顔を見合わせまして、横蔵を見込んでおいたわけでございます。で母はそのちゃんとその影勝の器量を見て取って、息子をぜひご家来に下げようと言って約束し、そして固めの品を受け取るんでございます。そしてそこへまた横蔵が帰ってまいりまして、わがままのし放題を言います。そして、また慈悲蔵を悩ませるんでございますが、そうするとそこへまた今度は大僧正武田信玄三条といってその現れて出たのが、これは謙信自身ではなしに武田の家老の高坂男性の妻の家老でございました。今日はそこまでお聞かせするわけでございますが、このこの段の勘助住処の舞台は上手に障子が閉まっておりまする部屋のあるこの世話屋台で、真ん中に、こたつが置いてあったり、のれん口にあります百姓屋で、これが雪が降ったところでございます。で下手には丸太を立てた歌舞伎門がの砂がございますし、その奥の方には旗小屋が見えておりまして、後の竹の子掘りなんかにもこの鳩が出てくる伏線になっております。この段を初めて上演いたしましたのが、この前、綱田さんのお話にもございましたように、浄瑠璃の中高の祖でも言われました竹本染太夫でございまして、この人は、後に染太夫風という言われるようにほど ものを創始しましたほど、非常に美声で間もよく、しかもずっしりとした語り口で、語り口の名人だったということでございます。この後のところは来週お聞かせするところでございますが、そこを簡単に申し上げますと、ただいま現れてました武田信玄といって、現れたのは信玄武田家の執権の高坂談笑の妻の唐織でございまして、これが勘助を味方につけようといって思って、地蔵が清ヶ原に捨てました峰松を拾ってそれを抱いてきたのでございました。そして、この金子家の雪の上に置いて去るんでございますが、そうするとお種が思わず走り寄ってこう走り寄って抱こうとしますと、こうエヴァにして味方につけようとするのは後ろ向いたない、信玄のやり方だと言って懐剣が飛んできて、そしてその抱き上げた子供がそれに刺されて死んでしまうんでございます。まあ、そんなしてまた地蔵が母から難題を言われて、本当の奉公をするんなら裏の竹やぶで、竹の子を掘ってこいと言われておりますので、裏へ、竹の子を掘りに行くところでございます。舞台が変わってちょうど竹が格子のように立っている舞台でございまして、その中で地蔵が一生懸命に桑を振って掘っておりますと、鳩が見られております。これさては群衆が埋めてあるんではないかと思って一生懸命掘りかけますと、これはまてと横蔵が現れて、掘り出したものを奪いまして、争っているうちにそれが池に落ちるのを拾い上げてみると、それは群衆でなくて足利家の白旗だったんです。二人が争っているところへ、母親がまた威厳を改めまして出てきます。でここから元のまた住まいに変わるんでございますが、これからは今までの百姓風だったのが正面の乗り口なんかが変わって襖になっていたり、あるいは長座地がついていたり、いかにも屋敷風に変わっております。で母もうんとこの威厳を改めまして、そして両人とも士官の時節が到来した。地蔵は高校者だからこの軍師をあるし、兄にはその武田家士官せよと言って、そして先ほど影勝が持ってきました白装束と寸胡布を突きつけるんです。でそうすると、これは影勝が横蔵の顔が自分に似ているので身代わりにしようとした思ってたことでございますが、それで横蔵は武田面にはその仕官はしないと言って、して自分でその寸胡布で自分の目をついて固めになってしまうわけですね。そして面体が変わったからは身代わりにはならないと言って、このその代わり三略の巻は弟にくれると、謙信の信直江山城之助これでよと言います。そうすると地蔵が足形を 改めてやって出現いたします。この地蔵の直江山城というのが以前から上杉の家来になっていたのでありますが、横蔵は自分が今日からその山本勘助になると名乗って、そして自分が使えるのは武田上杉なんかではなしに足利将軍家であると、で今実は今まで自分の子としていた次郎吉というのが13代の金太刀の小柱気味であると言って、その自分の大志を示すんでございます。この段で中国の二重思考のことがいろいろ出てまいりました。ただ今の竹の子掘りのように妄想の孤児だとか、あるいはまた、我が子の母を出し合うために我が子を穴に埋めたという割拠のことだとか、あるいは恋を求めるために、氷の上に寝ていたという王将のことだとか、いろんなことが出てくるんでございますが、その他にただいまの慈悲蔵の一生懸命な孝行だとか、横蔵の横着なようなこと、そういうような孝行ぶりのことがいろいろ批判的あるいはまた逆説的にいろいろ書かれているところが大変面白いと思います。この 勧めを承認したのが豊竹島屋太夫でございまして、これは豊竹座の元祖の越前の少女の孫でございますが、天下無双の美音でとても腹の強い声の柔らかな名人だったということでございます。
義太夫本庁二十四校、今晩は影勝下駄の段と勘助住処の前を聞いていただきました。演奏は豊竹燕太夫、野沢喜左衛門、竹本文字太夫、鶴沢円座、お話は北岸雄吉以上の皆さんでした。来週は三段目切り勘助住処の段を竹本綱太夫、竹沢弥七、竹本津田優、鶴沢寛治の皆さんで、また27日には四段目実施校の段を竹本春子太夫、野沢松之助のお二人の演奏で放送する予定です。それではこれで邦楽鑑賞会を終わります。